はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの新井と申します。デコードをお越しいただきまして本当にありがとうございます。で、初日のこれが最後のセッションとなります。で、私の方ではですね、こちらタイトル書いてありますけれども、アプリ間の連携技術、これに関してお話をさせていただきます。で、まず目的とゴールっていろいろこちょこちょ書いていますけれども、実際説明の中でもやりますけれども、アプリ間の連携技術っていうのは特に変わってないんです。まあ、ストアアプリ固有の話はあります。ですから、それをどう組み合わせてうまく使うか、その使いどころをですね、しっかりと理解して帰っていただければっていうふうに思っています。で、アジェンダとしてはもうこの2つだけです。プロセスモデルという話と、それと連携をどうやるかっていう。で、プロセスモデルっていうのを持ってきた理由っていうのは、逆に今の基本的に Windows もそうですけれども、現代的な OS っていうのは各プロセスの安全性、これを第一にしてます。つまり、一つのプロセスが動いていると他のプロセスに干渉してはいけない。これがまず基本ルールですね。ですから、このプロセスがクラッシュしたときに、こちらのプロセスに影響させない。つまり隔離されている。そうすると、当然この間を何か連携させたいっていうと、広い意味で通信しか残っていないってことです。ですから、その通信が広く使われているプロトコルを使うのか、OS が内部的に用意しているプロトコル、仕組みを使うか、それしかないわけですね。で、あとはそのプロセスを隔離するときに、Windows Vista 以降導入されたものとして、ユーザーアカウントコントロールがあります。で、この俗に UAC って呼んでいますけれども、UAC っていう技術は、英語でインテグリティレベル、日本語に直すと整合性レベルっていう技術の上で成り立っています。で、その整合性レベルっていう技術の上で作られた UAC っていうのは、単純に言うと、権限を標準ユーザーにフィルタリングして動かすっていう技術です。で、Windows Store アプリ、こちらのこの辺の詳しい話はまた明日お話をしますけれども、一言で言うと、このインテグリティレベルを使って UAC よりももっと弱い権限で動かすっていうことをやっています。ですから、ストアアプリ固有のお話として、通信を使うのであれば、弱い権限に通信を使うっていう権限をプラスをするっていう考え方です。ですから、明示的に機能を増やすっていう、そういうモデルですね。で、UAC の場合は当然管理者権限にエスカレーションできるかどうかだけです。ですから、ストアアプリがもに適用されている整合性レベルよりも強いんですね、権限が。つまり、弱い権限のものと強い権限を連携しようとするときに、できることは当然手順を踏まないとできないことの方が多いってことです。で、これをじゃあ連携をするっていったときに、大きくは2つに分けられます。同じコンピューターの中か、それか別のコンピューターか。で、外部のコンピューターであれば、どういうやり方をしようが全て通信です。まあ、リモートプロシージャーコールっていうのを昔ながらやる方法もありますけれども、これも通信です。で、あとはコンピューター内であれば、これもある意味通信です。ただ今の Windows の SDK の中では、インタープロセスコミュニケーションって呼んでいます。で、このインタープロセスコミュニケーションという中には、 Windows 上よく使っているコピーペースト、これも含まれています。つまり、特に意識しなくても IPC っていうのを使っています。で、それ以外に Windows よく使っている IPC の代表的なものっていうのは COM です。 COM コンポーネントを使うっていうことは IPC です。で、そのコムコンポーネントを分散配置する、 DCOM ですね、俗に言う。DCOM の場合は RPC です。っていうふうに、 意識するかしないかどうかは別として、そういう仕組みをもともと持っている。でそれを簡単にまとめたのが、今お話したことを含めてですね、まとめたのがこのスライドになります。でただ Windows とアプリに関して言うと、 IPC の中に簡単に使われるようにするためにコントラクトっていう概念が Windows とアプリでは提供されています。それが例えば共有コントラクトと言われるようなものであったりとか、そういうものですね。でじゃあこれ実際具体例として見ていきましょう。でまず単純なプロセス間の連携として考えられるのは、ここに書いてあるように、まあ大きくは、まあ、4種類ですねと考えていただければいいです。まずクリップボード、それからファイルをそのまま使うってやり方です。であとはここではカスタムプロトコルって書いていますけれども、これはWin32 の世界では URL モニカって呼んでる技術になります。要は http://ってありますよね、メール2:// ありますよね。そのプロトコルに相当するものを自分で作る、それが URL モニカです。であとは実際外部との通信、まあ http でもいいですし何でもいいです、 tcp でも。でここの中でもう一つ Windows ランタイムブローカーという感を書いていますけれども、これが先ほど申し上げたコントラクトです。要は共有でやったりとか、そういったものをすべて Windows ランタイムの世界では Windows ランタイムブローカーといったものが仲介をします。でじゃあクリップボード、早速クリップボードの具体例を見てみましょう。例えば今立ち上げているのはデスクトップのアプリです。でそれと Windows ストアアプリとしてのクリップボード、こういったものを用意しています。で例えば普通にクリップボードでコピーをして、でストアアプリ上で貼り付けをすれば同じように貼り付けができる、まあ、これがごくごく当たり前の話ですね。でじゃあ今度ストアアプリの方でコピーをしてデスクトップ側の方に移って貼り付けをする、そうすると同じように貼り付けができる。ですから Windows ランタイムのクリップボード API っていうのはデスクトップのクリップボード API と互換性を持って作られているわけです。ただこれのクリップボードを使う場合の欠点っていうのはマニュアル操作ですよ。だから必ずここでコピーをしてここでペーストをする、この手順をその通りやってくださいっていう、そういう制約がつくわけですね。でもう一つこの時に注意していただかないといけないものが、デスクトップ側だけクリップボードの API っていうのは従来通りのも使えます。でもう一つ Windows ランタイムで提供しているクリップボードの API、 これも使うことができます。それをじゃあ実際やってみましょう。でこちらで Windows ランタイムを使ってですね、貼り付けをするとこういうふうに貼り付けができるわけですね。でただこれの時に注意が1個だけあります。 Windows ランタイムの API を使った場合、クリップボードを使った場合に貼り付け、これはもう使わないもんだと思っていただいた方がいいです。なぜかというよりも具体例をお見せしちゃった方が早いと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね、もう一つプロセスを起動します。今Windows ランタイムの API を使ってコピーだけやってあります。でデスクトップ上のもう一つのプロセスで、じゃあ API を使って貼り付けをやっても何も起きないですよね。これです、注意してくださいって言ったのは。じゃあコピーをやったプロセスで貼り付けをやるとちゃんと貼り付けができますという点が注意しないといけない点だってことなんですよ。 だから要はこれからはっきり言えるのは、 Windows ランタイムのクリップボード API っていうのはデスクトップのクリップボードと常にシンクをするっていう考え方なんです。常にシンクをするクリップボード、デスクトップのクリップボードにデータがあるものを貼り付けをすることができる。ですから貼り付けの API の挙動だけデスクトップで使うとちょっと違いますと、そういうことなんですね。それがこの表情で三角になっている意味なんですよ。ですから一番皆さんが見て右端のストアアプリ、これ連携する側だと思ってください。でそれの左側デスクトップがどの API を使っているか、従来型のクリップボードを使っている限りは常に 100% できます。で Windows ランタイムの API をデスクトップ側が使った場合、コピー操作という意味では互換性があります。ただ貼り付けの操作に関しては 100% 互換性を持っていないということです。それがこの三角形の意味になります。で実際使う API っていうのはもうこれが具体例ですね。上にあるのが従来型のクリップボード API で、下にあるのが Windows ランタイムのクリップボード API です。使い方は若干似てるようで違うっていう、要は Windows ランタイム API の方はデータパッケージを必ず使わないといけないっていうお約束があるっていう、この点だけです。で続いてですね、ファイルとかプロトコルを使った連携、要は単純に言うとファイルの関連付けで、もしくは URL モニカ、これをやるわけです。でこの時に Windows ストアアプリの場合であれば非常に簡単にやることができます。でデスクトップの場合はレジストリー登録っていう作業が常について回ります。まあそこだけをですね理解した上でまず見ていただければと思うんですが、ちょっと切り替えまして、あらかじめですね、もうレジストリー登録は済ませた状態のものを持ってきてます。で、今こういうデスクトップのアプリを普通に起動しましたけれども、で、これで例えばファイルをクリックすると何が起きるか、ストアアプリはこう動くっていうことですね。で例えばこちらからファイルで起動する、そうするとデスクトップのアプリが動く。だからごくごく普通のファイル関連付けの動きですよね。でここでただ一つ注意しないといけないのは、デスクトップの場合関連付けで起動されると常に新しいインスタンスが動くっていう点です。だからそれをじゃあシングルインスタンスにするにはどうするか、非常に難しいです。メディアプレイヤーはそれを一生懸命やっていますけれども、そこの難しさは今まで何も変わらないです。で今度はじゃあプロトコルを使ってみましょう。そうするとストアアプリの側は一つのインスタンス、同じインスタンスにつながるわけですよ。デスクトップは当然違うわけですね。ですから逆方向でまたプロトコルで起動してあげる、こういうふうになるわけです。でここで一個だけもう一つ妙な動きをするのをお見せします。今度今起動されたプロセスを使ってファイルをの関連付けで起動しようとすると、こういうふうにですねアクセス拒否のエラーが出ます。はい。でこれは今現在のストアアプリの挙動です。ですのでファイルの関連付けで起動する場合だけはこの点をちょっとご自分で評価をしてどうするかをご検討ください。で、プロトコルであればこういうふうに常に行ったり来たりすることは可能です。 で、これの関連付けはまあご存知の人はご存知なんですけれども、こういうふうにですね、ファイルの関連付けの方は上の方にレジストリ登録をしていて、で下の方がこれ URL モニカのプロトコル関連付けですね。こういうレジストリーエントリーを作ればデスクトップのアプリとしては、要はメインメソッドの引数にパラメーターとして入ってくるよと、もうそれだけですね。ですからこの辺はもう従来と何も変わっていないっていうことです。ただストアアプリの側は常にアプリケーションのインスタンスが1つというお約束があるんで、同じインスタンスで常につながるというだけですね。でその例えばデスクトップの関連付けをレジストリーエントリーを作るのをですね、手作業でやる大変だということであれば、 GUI でこういったコントロールパネルが用意されていると。まあこれでやるのはなかなか面倒くさいんですけれど、あとはストアアプリの場合、 AppX パッケージマニフェスト、こちらの方でですね、それぞれファイルの関連付けとプロトコルを定義してあげるだけ、レジストリー登録は一切いらないっていう、そういう形になってるわけです。で、ただこのファイルの関連付けとですねプロトコルをやった場合に、ストアアプリで注意しないといけないのは、AppX XAML の CS のエントリーポイントです。ここに書いていますけれども、拡張子の関連付けをやった場合は OnFile Activated Event Handler、 ここでハンドリングを書きます。で、プロトコルの場合は OnActivated Event Handler で書きます。要は C シャープ XAML、 まあ XAML を使った場合にですね、通常の起動ではオンラウンチのイベントハンドラーを使うわけですね。で、JavaScript 系の場合であれば、Activated のイベントハンドラー最初から使うんですけれども、プロトコルの場合、必ずオン Activated イベントハンドラーをハンドリングしないと、プロトコル起動ができないっていう。JavaScript は同じイベントハンドラーだけでできます。そこはちょっと作り方の違うところですね。で、デスクトップアプリからストアアプリを起動しているのは何のことはない、セルエキゼキュート API を呼んでるだけです。ですから、これプロトコルも拡張子も呼び方としては何も変わらないんですね。単に呼び出す文字列を変えてるだけです。拡張子は当然物理的なファイルのパスですし、で、プロトコルであればプロトコルの文字列を書いてるだけ。で、あとは実際の今度通信というお話なんですけれども、ストアアプリの場合、もともとループバックっていうやり方はあります。で、ただもともとですね、今回の Windows 8.1 アップデート、これが公開されて制限緩和されるまでは、ストアの認定要件としてループバック禁止ってなったんですよ。で、それが 8.1 アップデートでは、サイドローディングをするアプリの場合ループバック使っていいですよっていう緩和化されたっていうことになります。で、もともとあるお話ですけども、ここに書いてあるように、ループバックは常にファイアウォールがブロックします。ですから、実際サイドローディングのストアアプリをデプロイする場合というのは、ファイアウォールをコンフィギュレーションする必要性があります。これをこういうふうにつながるようにするということですね。で、じゃあこれをつながるようにするためにどういうツールがありますかというのが、このスライドに書いてあるものになります。一番上のチェックネットアイソレーションユーゼユーティリティ、これはWindows 8.1 と一緒に OS に含まれています。ですから、Windows RT でもこの UTT は動きます。で、それ以外の2番目のこの関数は Win32 API です。 ですから自分でコードを書いてくださいってことで、3番目のものと4番目のもの、これはオープンソース系として公開しているツールになります。ですからこのツールはあくまでも x86 系で動きます。で、ここでちょっとですね、またスライドの方に戻しますけれども、あ、デモの方に戻しますけれど、まずですね、コマンドプロンプトを今出してます。で、このチェックネットアイソレーションユーティリティ、これを使って今見るとループバックに何も登録されていないっていう、そういう状態です。で、ここでビジュアルスタジオを起動してですね、まあ、ちょっとお見せをしたいのは、プロジェクトのプロパティでデバッグのところですね。ここにデフォルトでローカルネットワークのループバックを許可っていうチェックついてるんですよ。ビジュアルスタジオのデバッグは、つまり何も考えずにビジュアルスタジオを使ってストアアプリをデバッグするとループバックが使えるようになってます。で、ループバックが使えるようになっているっていうことは、パッケージアップ X マニフェストのですね、機能の中に何もチェックがついていなくてもループバックを使うことができるわけです。っていうのはループバックの特徴なんですね。で、じゃあこれで実際にこのアプリを動かしてみます。そう、このアプリ何かっていうと、実はリープモーションを使ってるだけなんですけどね。今ここにリープモーションを置いてるわけですけれども、要はリープモーションとやり取りするのにループバックがいるっていうことなんですよ。で、この状態でリストを確認すると、こういうふうに見ていただくと分かるように、ファイアウォールに今のリープモーションのアプリが登録されているわけですよ。これで通信ができている。だからですから、逆にこのループバックのデータをこういうふうに消してしまうと、今のディープモーションのアプリはループバック使えないんで、こういうふうに動かないわけですよ。っていうのがループバックを使うときの注意点なんですよ。特にこれは開発マシンでやっているとビジュアルスタジオが全部やってくれてるんで全然気にしないんですね。で、実際のデプロイをするときにこの問題がついてまいります。で、残りが26分、大体予定通りです。こっからが実は結構骨が折れます。もともとこのセッションレベルって私300出してるんですよ。で、まあコンテンツオーナー側で、いや400でしょと勝手に変えたというのが本音でして、で、アプリブローカーっていうのが実は Windows 8.1 アップデートで増えました。新機能です、これ。で、この図結構僕力を入れて作ってたりするんですけど、細かい説明は省きますので、一言で言うと、ストアアプリからはインプロセスのコンポーネントに見えるものがですね、実はアウトプロセスでアプリコンテナの外で動かすっていう、こういう技術です。で、今アプリコンテナの外って私言いましたよね。これが実は重要で、アプリコンテナの外で動くっていうことはアプリコンテナのセキュリティ制約を一切受けないんです。何でもやりたい放題。 で、その代わり作るのは作り方を覚えるまで結構面倒くさいっていうのとハードです。ここ例えばマイアセンブリー WinMD ってありますね。要はまずこれが、まあ言い方がいいか悪いかは別なんですが、 Windows ランタイムの型システムのマーシャラーです。つまりストアアプリから見える型は全てこの WinMD が持っている型になります。で、こいつの中で実際の振る舞いをするデスクトップのアセンブリ、そこに全て実装を移乗するっていう、そういう作り方をします。ですので、その作り方の構造っていうのがこういうふうにですね、プロキシスタブを必ず作ってくださいっていう。で、プロキシスタブがクライアントからの通信のマーシャリングのところ、これを担うわけです。で、ここで実際結構作るのにですね、かなり手間を送っていたものをお見せをします。まずですね、こちら Windows Forms のアプリケーションが一つあります。で、その Windows Forms のアプリケーションが参照設定で見ていただくと分かりますけれども、データアクセスレイヤーのコンポーネントを参照しています。で、このデータアクセスコンポーネントのコンポーネントは何をしているかというと、ここの接続文字列を見ていただくと分かりますけれども、 SQL サーバーにアクセスをするようにしてあります。で、このコンポーネントを、まず Windows Forms のコンポーネントを、アプリをこれ動かしてみます。そうするとこういうふうにデータベースにアクセスをしてカテゴリーを取ってきてっていう、こういうふうな、まあごく普通のアプリケーションですね、データベースを使った場合の。まあ UI がいいかどうかは別としまして、はい。この UI もですね、公開されてるんですけど、すごいしょぼくてですね、あまりにも貶めてるような作りになっていたんで、画像を出すようにしてみたりとか、いろいろ手を加えたんですよ。すごい手間かかってたんです、これ。実はね。で、これを例えばこのデータアクセスレイヤーコンポーネントが今あるっていうのは皆様認知していただきましたよね。で、これを今度はこちらの Windows RT DAL といったものが、ここですね、参照設定してるんですよ。このプロジェクトの出力は Windows メタデータです。つまり Windows ランタイムコンポーネント、それがプロジェクト参照をかけてるっていう、これがまずポイントですね。ですから、かけてますから、その中身見ていただくと分かりますけれども、こういうふうにデスクトップのデータアクセスレイヤーのコンポーネント、インスタンスを作ってデータベースにアクセスをして結果を、要はラップをしているだけです。で、これが Windows ランタイムコンポーネントを出力するようにこのプロジェクトファイルを仕立て上げてあるわけです。で、この Windows ランタイムコンポーネントを対するプロキシスタブを作らないといけないんで、こちらに VC のプロジェクトがあります。で、VC のプロジェクトで、まあ、C++ でコードを書いてるっていう人、ちょっと挙手をお願いします。 はい、少ないですね。書いたことない人、もう大丈夫です。大丈夫。書くのは何かっていうと、これだけです。一番上のライブラリーのところなくても OK です。その下のエキスポート以下、これを書くだけです。だから、C++ の構文を知らなくても、まるっきり大丈夫。要はこのエキスポートの構文っていうのは、ダイナミックリンクライブラリを作った場合に、その DLL が公開をする関数です。それを定義するだけです。で、こちらに Windows Store のアプリがあるんですけれども、でこれを実際にじゃあ実行をかけてみましょう。そうするとストアアプリが動いて、まあ、SQL サーバー実際アクセスしているかどうかは別として同じように動いてますよねっていう。でこれの時に今度プロセスエクスプローラーを今立ち上げたんですけれども、まあこのクリックしたやつが今のストアアプリです。でこのストアアプリが実際読んでいるものっていうのをお見せしますけれども、こちらですね、この DLL ホストというサロゲートプロセスです。でこれが読み込んでいるモジュール、ここですね、これがプロキシースタブです。読み込まれている。でそのプロキシースタブがこちらノースウィンド RTDAL WinMD を読み込んでいる。でその上にノースウィンド DAL、 これが Windows Phone を使っていたデータアクセスレイヤーコンポーネント、こういうのを実際メモを読み込んでいますから、SQL サーバーにそのままちゃんとアクセスをしている、こういう構造をしているわけですよ。セキュリティ的にはこれ起きて破りです。はい、まあでもサイドローディングなんでこれはありかなと。作るの大変とは言ってますけれど、後でダウンロードできるようになるサンプルコードですね、でそれ中に作り方のノウハウ全部書いてあります。だから全然 C++ が書けなくても大丈夫です。でこういう構造をしてます。ですから逆にこの構造をすると、この DLL ホストサルゲートプロセス、こいつはアップコンテナーの外なんですよ。アップコンテナーの外で動くんで何でもありなんですよ。ただこの構造をちゃんと作ってあげれば、ほぼ企業内ではサイドローディングを使うことで何でもできるっていうような言い方もできます。でもうちょっとですね、これの細かい作り方がいろいろ、実はナレッジみたいなものがありまして、でまずですね、今のランタイムブローカー、こちらのホワイトペーパーが、公開をされてるんですが、こちらですね。でこれ日本語の訳は若干ご勘弁ください。いや中華 Windows ランタイムコンポーネントはないだろうって直せってリクエストはしてます。はい、でリクエストはもうかなり前にしてるんですが、まだ直してもらえないっていう、そういう話があって、でこれいろいろ読んでいただくと、大体基本的な作り方は分かります。でただ唯一これ問題があるんですが、例えばこの辺でコントラクトの定義とかですね、いろいろ書いてるんですよ。で要はプロジェクトファイルにポストビルドコマンドを登録しろと、これが VC C++ のプロジェクトの方で使うコードを生成するためのもの仕組みなんですよ。であとはアプリケーションを実際使うときにこの後はお見せしますけれども、こういうですねインプルスサーバーを AppX マニフェストに書いてあげる。でデスクトップ側のサーバーのときに、これが実はこのホワイトペーパーだとどうやって作るんだって悩むところで、実はいきなりですねこういったリファレンスパスの話が出て書いてあるんですよ。でリファレンスパスをどうこう言う前に、このコンポーネントをどういうプロジェクトを作るんだっていう話がこのホワイトペーパー翻訳の文も英語の方も一切書いてないんです。結構それが悩みどころなんですね。でただここのやり方を乗り越えればほぼこのホワイトペーパーに書いてある通りで作れます。でそこの作り方っていうのが実はまあホワイトペーパー通りに作るためには、要はプロジェクトとしては Windows ランタイムコンポーネントを使ってください。で、Windows ランタイムコンポーネントを使って作られたプロジェクトの場合、例えばお見せしますけれども、プロジェクトのですね、ビルドプロパティのところでシンボルで Windows アンダースコア APP っていうのが定義されてるんですよ。で、これを取っちゃいました。実は。Windows ら要はリファレンスパスをプロジェクトファイルに書き換えないといけないんですね。その関係でアップコンテナで動くとまずいんですよ。この Windows アンダースコア APP っていうデバッグシンボルっていうのは、これ実はこのプロジェクトの中で Windows Store のアプリのコアプロファイルの参照とアップコンテナのフラグを立てるっていう2つの意味を持ってる。で今回作るような Windows ランタイムコンポーネントの場合、アップコンテナ上では走らせないんです。で、それがあるんで、まず最初にこいつを取ってしまう。で、これを取ったプロジェクトファイルを保存して、あとはリファレンスパスを書いてある。編集してあげれば、ホワイトペーパー通り作ることは可能です。で、ビルド後のポスト、ポストコマンドをいろいろやらないといけないんですが、それをこちらに実際書いてあるのがあるんですけれども、こういろいろたくさん書いていて VS だと読みにくいので、ここに書いてあるコマンドって実はこういうコマンドです。単純に何してるかだけお話をしておくと、WeMDIDL っていう UTT を使って WeMD ファイルから IDL を作ります。で、その次に MIDL コンパイラー、マイクロソフトインターフェースディフィニッションランゲージコンパイラー、これに IDL を食わせることによって、ヘッダーファイル、プロキシのコード、DLA データのコード、それからリファレンス用の Windows メタデータ、こいつらを作っちゃいます。で、最後に MD マージ UT、これメタデータマージ UTT なんですけど、それで出来上がった Windows メタデータっていうのが、実は実装がないんですが、IDL ベースだけで作られてるんですよ。そうすると Windows ランタイムに対する依存性がゼロなんですね。なので Windows ランタイムの依存する部分のメタデータをマージする必要性があるわけです。それで MD マージを流してあげると。 で、この MD マージの UTT で出力された Windows メタデータ、これをクライアントが参照してあげるっていう、そういう仕組みで成り立つわけです。で、これはあのサンプルコード皆さんがダウンロードできるようになります。日本語のコメントありますよね。ホワイトペーパー一切こんなこと書いてません。結構この辺苦労しました。で、やってる間にですね、このノースウィンドウのサンプルっていうのはビルドで実際に使われてたやつなんですよ。で、ホワイトペーパーのやつはまた違う作り方をしてる。で、ビルドで作ってるやつはもう先に答えを言うと、あのクラスライブラリープロジェクトをベースにしています。で、クラスライブラリープロジェクトをベースにしてプロジェクトファイルを編集してターゲットを Windows 8.1 に変える。で、それからアウトプットタイプをあの WinMD オブジェに変える。つまり Windows ランタイムコンポーネントに変えちゃうっていう、そういう構成をしています。で、あとはやり方は今申し上げたのほぼ一緒です。で、あとはこのホワイトペーパーに書いてあることも大体全てカバーしていますけれども、今の UTT で出来上がったこういうファイル群、これを VC のプロキシスタグプロジェクトに放り込んであげて、で、あとは C++ の要はコンパイラーオプションですね、あとはリンカーのオプション、これを適切に設定してあげればプロキシスタグが出来上がるという。で、出来上がった後やらないといけないことが実際動かしたりとかあるんですが、で、そのためにはこちらの方にですね、パワーシェルのスクリプトを一緒に入れてありございます。何をやる必要性があるかっていうと、インストール先にですね、各モジュールをコピーしてあげて、この時にデバッグをする必要性があるんですけど、デバッグは後でお見せしますけども、 PDB を放り込んでおいてくる、プログラムデータベースで。やるのはまずこの iCalcsUtility を使って権限を与えてくる。ここに書いてあるようにオールアプリケーションパッケージスグループに対してリード権と実行権、これを与えます。で、最後にコムなのでRegSVR さんに登録してくださいレジストリに、はい。という作業がですね、ここまでいるわけですよ。まあこの辺もホワイトペーパー書いてますけどもね。ただなかなかそれを噛み砕いて、もうコムのことを覚えてらっしゃる方だったら OK ですけども、もう忘れてらっしゃる方の場合ここまでやるとつらいんですよね。で、今回のもので言えばパワーシェルのスクリプトをこういうふうに用意をさせていただきました。で、あと実際これのデバッグのやり方を今から実際お見せをします。まずちょっとどうしようかな、いいや、デバッグをですねやるのにこちらのですね、例えばカテゴリーのところでいいや、ここにブレイクポイントを打ちます。これWindows ランタイムコンポーネントの側ですね。だからこれブローカー側で動くところにブレイクポイントを今入れました。で、ここで実行かけます。ブレイクポイント止まりませんよね、当たり前の話なんですけども、サルゲートプロセス動いてますから。で、ここで VS の方でじゃあデバッグをやるためには何をするか、プロセスアタッチをします。で、ここのちょっとお見せしますけれども、DLA ホストユーザーサルゲートプロセスに型がマネージって出てますよね。これがアプリブローカーのサルゲートプロセスの側です。 で、ここにアタッチをします。はい、止まりましたね。こうやりますこの辺でビルドのストリーム見ていただいたら分かりますけど、一切喋ってくれてないんですよ。見せ物してないし。いや、作って動くのは分かるけど、デバッグのやり方ぐらい説明をしろよお前っていうというのが、まあここまでのことをやってたのが実は私のゴールデンウィークだったりするんですけど気がつかれた方は言ってましたよね。その間実は家で時間作れたらこんなことやってたんです、ずっと延々と。で、ここまでできたんで、ほぼ大体アプリブローカーの細かいご説明が済んだと。で、今説明した仕組みっていうのは実はソリューション構造がこんなふうになってますよというのをまとめたのはこのスライドです。で、実際それをインストールするときの構造っていうのも今もうご説明したものになります。で、アプリブローカーを利用する側っていうのももう今ご説明をしました。それが今ここに書いてあるまとめてるものになりますね。なので、まあ、まとめに入ってきます。要はまずアプリ間の連携っていうのは単純に言うとプロセス間の連携だってことです。で、ストアアプリとやり取りする場合に権限がともかく強いものと弱いものこの意識をちゃんとしてください。で、あとは IPC を使ったもの従来通りなので皆さんが思いつくものはほぼそのまま使えるっていう。で、ただまあループバックの場合だけファイアウォールが関連しますよ、デスクトップは関連しませんけれどもね、っていうことですね。で、あとはアプリブローカーっていうのはもう先ほど何回も説明したように何でもありの技術なのでやろうとすれば何でもできます。で、既存の例えばクラスライブラリーにアセンブリーがたくさんあって UI だけいろいろ作り変えているようなケースであればこれを使うことでストアアプリの UI をかぶせることが可能だっていう。ですからまあそういうふうなケースで使っていただければなと。で、あとまあこちらの最後にアンケートをやっぱりご協力いただきたいのと、ご協力いただくとこういうポーチがいただけるそうで、で、あとはいろいろ聞きたいっていう当然お話ししてないものデモにですねサンプルコード提供しますけども、デモで見せてないサンプルコードあります、アプリブローカー絡みは実は。で、そういうのはアスクザスピーカーの方にお越しください。で、この資料なんですが大事、ダウンロード必ずしてください。今アペンディックスのページ出してみますけども、ここに非常に事細かなものがたくさん入れてあります。概要ですけど、今お見せしているのは .NET フレーム化と Windows ランタイムのマッピングの話です。で、あとアプリブローカーに関するリソースへのリンクです。で、あとはこういうものが3パターンあります私が認知したアプリブローカーの作り方、ホワイトペーパーのやり方が一つで、ノースウィンド RT のサンプルのやり方が一つ、それからビジュアルスタジオのテンプレートになるのが公開されています。そのやり方ももう一つありますこの3つともですね、似てるようでいて違うんですよなかなかこれが大変っていうことが全部まとめてあります。ですので、ぜひ資料の方をダウンロードしていただくのと、あとサンプルコードですね、で、そちらを照らし合わせてご参照ください。で、最後のセッション、皆様のお役に立ったかどうかよくわからないんですが、お役に立ったと信じて長い間どうもありがとうございました。で、デコードは明日もありますはい、ぜひ明日も皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。